皆さん TOEIC って受けてるのかな。
僕は受けたことはない。あれって誰でも受けるんですか。
誰でも受けれます。
お金払ったら
受験資格とか何もないです。
で今多分受けたらその、うん、何あれ1000点まであるんでしたっけ。
990点です。
990点まで。
はい。
え、もう下手したら何 ?10 点の人もいるってこと?
いるんじゃないですか。
その人受けへん
と思うけど。でも10点で当てるの難しいけど、逆に。
あ、適当にやっても10点は超えちゃうやろみたいな。
だって TOEIC って基本的に4択問題か3択問題なんですよ。
あ、そうなんですね。
だから全部4択問題だとして、全部 A をつけたところで平均的には250点近くなるわけで。
ああ、なるほど。
うん、
頑張って運で、じゃあ600点ぐらいまで行くことも可能ではない。不可能ではない、
ね。可能ではないですね。可能ではないですね。
はい。なるほど。
だから、努力しないで、TOEIC900 に行く方法なんていうものをね、喋らせていただきたいわけですけ
ど。それもみんな、うん、だってそんなもんみんな書けるじゃないですか。TOEIC 何百点って。どうやって。
そう、ね。そうですね。
ぜひ聞いてください。まあ、僕もその900点とかなるんやった
ら。なんかさっきボツにしたファイルとはえらい食いつき方が違うよね。
いや、やっぱりね。食いつく云々に、絡みやすさっていうところがね。絡みやすさっていう面でね。
はいはい。というわけで、まあ僕が一体何点かっていうことなんですけど、
ほう、
僕900点、900点超えぐらいなんです。
どうやと。
どうやという気がございません。だって努力してないんだもん。
お、あ、当たり前じゃんって。誰でもできるでしょって。
誰でもできるでしょ
これも今聞いてる人みんな、おおって。
誰でもとは言わないけれども、うん、まあ誰でもできるでしょ。
うん、言わないけど言うん。
僕一番最初に受けたときは、大学生だったと思いますけども、うん、まあでも600点ぐらいやったんですよ。
600、うん。
スタートは600点
です。ほうほうほう。
だから、スタートが違うじゃないかとか言われたら、まあ、でも600点ですよ。誰でも取れるじゃないですか。まあ、900点からすれば誰でも取れるじゃないですか。
600って聞いたら、すごい、そんなすごい気はしないですもんね。
ですよね。
多分聞いてる人でも、まあ、600ぐらいなら俺でもいけるよっていう人いっぱいあると思いますね。
でしょ
?900 でなってくると、おーってなるでしょ。
なるんかな。
なるでしょ。990がマックスなんでしょ。
で、その次に受けたのが700点台だったかな。確か、大学院受験のために受けました。
うん、はいはいはいはい。
で、修士も一応就職活動しようと思ってたので、
うん、
それでもう一回TOEIC受けたら800点台になってて。
おお、徐々に右肩上がり。
うん。で、まあ、博士の時にちょろっと受けたら900点ぐらいになってましたね。
うん、うん
うん。だから、まあ、100点ずつパッパッパッと上がってったんですけどね。
これ、外人が受けたら、ほぼ990点取れる感じなんですか?
取れるんだと思いますよ。
内容がめっちゃ難しいとかじゃなくて。
うん、そんなこともないですね。まあ、文法の一つや二つは間違えるかもしれませんけど、
うんうんうん、
僕ら日本語だってやってるときに、
そうですよね、
ちょっと日本語が完璧に文法
を。日本人が日本語分かってない問題がありますからね。
だって今更5段階活用とか言ってもパッと出てこない
です。出ないですね。うん。なるほど。
何やったっけ、まあ、上から、何やったっけな、連用形、連帯形とかなかったやな、終止形とかってやな。覚えてないですね。
覚えてないですね。だって使わないですもん、そんな言葉を。
うん。ただまあ、TOEIC は結構、その、日常の話っていうか、その会話とか、そういうので構成されてるんで、その、外人にとってめちゃめちゃ取りにくいテストかつ、そういうわけでもないと思うんです
けど。めっちゃ色覚えてる。
お前、そっからしょうもない話すんなよって言って、あれ。
ダメだし。
うん。
いや、まあじゃあ、聞きましょう。みんなもう、気になってると思いますよ。え、努力しなくていいんでしょ?
努力しなくていいですよ。
そこ大事ですよね。努力する。いや、勉強して取るとかね、そう、海外行って、うん、海外でネイティブとこうね、親しんで、自然と取れましたみたいなので、うん、その話にならないんでね。そう、当たり前やろって。
うん。じゃあ、どうやったらいいかっていう話なんですか。
どうやったら努力せずに。
うん。まず、努力って何って考えてくれてほしいんですよ。
努力の概念。
努力って何ですかっていう。
まあ、単純にやっぱ、勉強ですね。
勉強。例えば文法書を開けたりとかして、
そう、机に座してね。
机に座して。
そう。
で、TOEIC の参考書を買ってきてガリガリ勉強する。
うん。スピードラーニング聞いてみたりとか。
スピードラーニング。スピードラーニング
聞いてもしゃあないと思う。
うん、あれ伸びんのかな?やったことないけど。
まあ、そう、やらんよりはいいでしょうけどっていうところじゃないですか。あんなもん集中して聞けないですよ。
うん。
うん。
聞けないよね。日本語が後から流れてくるからいいんですけどと書いてあるけど。そうなのかな。
うん、うん。聞き取りにくいですね。なんか僕がその最近、YouTube で学んでるのは、こう、英語を調べるごとに分けるみたいな。
調べるって何?
シラブルって言わないですか、なんかこう、シーンと母音に。だってその最中はシラブルって言ってるんだもん。母音とシーンと分けてこうね。
俺、調べるをなんか噛んだんかなと思って。
調べる。調べるじゃない。シーンと母音にこう分けて、こう、やるやつあるじゃないですか。
うん。
それ歌う、英語の歌もそれっぽく聞こえるし、聞き取りやすくもなってきますよって、お、なるほど、確かに。
なるほど。うん。で、それをやってるわけだ。
そうですね。
それ辛い？面白い？面白くない？
まあ、辛いまではいかないですけど、楽しいかって言ったら別に楽しくはないですよね。
あ、楽しくはないんだ。
うんうんうん。まあまあ、でもなんかその分解して、あ、なるほどなっていう気づきみたいな。気づきって。
え、それ気づいた時って面白くないですか？
まあその気づいた時面白かったです。あ、なるほど、こういう概念があったんだ。こうやったら聞くと確かにそう聞こえるみたいな。だからこう、なんかね、あの、
うん、
外国かぶれのやつが日本語の歌歌うと違和感があるんや、みたいな。
あるね。あるね。
すごいね。
めちゃくちゃあるね。
あるじゃないですか。
あ、だからこの L とか R ってこういうふうに、こういうふうにしたら見たらいいかなっていうのは楽しくないですか？
楽しい、楽しい。そこは楽しいね。
うん。それを積み重ねてたら楽しいことの積み重ねじゃないですか？
うんうんうんうん。
それ努力ですか？
なんかもう好奇心じゃないですかね、それは。
ですよね。
うん。
だからそれを積み重ねてしてたら努力してるって言えますか？辛いですか、それ。
いや、まあ楽しんでるかなっていう。
うん。だから僕が言いたいのはですね、うんうん、そこなんですよ。騙されたと思った。騙されたと思った。だから、
でも、
しないですよ。
でもね。
僕楽しくしかしないんですよ。
いや、でもまあ。
いや、反応してくださいよ。
いや、そう、でもそう、じゃないじゃないですか。
そうじゃないと。
でもそれやっぱ毎日すんのはしんどいよって、その気づいた瞬間いいけど、毎日、うん、それもう毎日やるとそれ勉強だよって。
あ毎日やるとしんどいってですか、
うん、もうこれはもう勉強に、あ、変わるなっていう瞬間があるじゃないですか。その瞬間に苦痛に変わるんですよ。
浜根さんってずっと歌やられてたじゃないですか。
はいはいはい。
歌をやってた時はどうでした？毎日歌うことって苦痛でした？
いいえ、
やっぱ歌に才能あるんですよ。そうなんですよ。だから。
才能って言いましたよ、今。
そうですよ。才能ですよ。だから、毎日やることが辛くない人は、それは才能を持ってるってことだと僕は思いますね。
いや、元も子もないじゃないですか、そんな言い出したら。
そうですよ。そうですよ。だから、僕、努力してないんです、英語。何が言いたいか分かりましたよね。
それは才能だということですか？
楽しいと思えることが才能なんですよ。
出たで。
だから僕、鋼さんに、僕、歌うまくなりたかったんですよ。
うんうんうん、
で、うまくなりたいし、基本的に歌とかどうやってやるのかなとかやってみたんですけど、やっぱ鋼さんよりうまく歌えないんですよ、僕。
うん、
もう才能の差ですよ。最終的にそこに行き着いた、これ。
楽しむ才能がなかった。
なかったね。
勉強できる人は勉強を楽しむ才能があったっていう。
うん。
才能とかそういうのが。
だから英語も、うん。英語できる人は英語楽しんでやってたと思うんです。
僕もね、それは TOEIC 900点取りたいですけど、
うん。
多分その、勉強というかそのね、英語のこと調べてやるのも多分苦痛なんですよ、多分。
うん。
それは英語を勉強する才能がなかった、楽しむ才能がなかったということですよね。
半分はそうですね。半分は違いますけども。
半分は何なの？
それは僕はもう話し、マッスル北村の回で話したんですよ。
うんうん。
だからそれ聞いてくれればいいんですけど。うん、マッスル北村が教えてくれたからそこなんですよね。
ほう。そう、要約してくださいよ。はい。
要約するともう、辛いと思うスイッチを切ることです。
ほう。
だから努力して頑張ってますっていうやついるますけど、うん、世の中でいますけど、うんうん、そんな努力してるって頑張ってると思ってる時点でうまくなれないんですよ、物事って。
まあ確かにね。
努力してそのことが辛いと思ってるやつができる、達成できるものなんていうのは、それが好きで死ぬほどやってるやつっていうのに比べても何分の1が何万分の1なんですよ。だから 一生懸命努力して、小さなことからコツコツとやって、うん、で、たまには血の滲むような努力をしてるやつが、
うん、
は、申し訳ない。才能ないっす。
まあ、なるほど。
はっきり言う。うん。じゃあ、どうすればいいんですかっていうところに関しても、教える気もあんまないんですよね。うん、ものすごく投げっぱなしでジャンプしたけど、今。
教える気はないけど、
うん、
このカニラジ視聴者限定で教えてくれるとかではなく。
いや、俺そんなセミナーみたいなことしないよ。いや、もうちょっと個別の質問とかだったらあるよ。なんか、この時期に、なんていうの、こういうところで悩んでるけど、どうやったらいいっていうのは言うけど。
TOEIC に対して。
TOEIC でさ、でも俺、ごめん、TOEIC はマジで勉強してないから分かんねえ。なんか知らんけど、100点ずつ上がってったんだ。
だからそれはあれでしょ、勉強してないんじゃなくて、勉強はしたけど、それが勉強というカテゴリーに入ってないっていう。
入ってないね。
あれ勉強じゃないよって、なんか好きだから調べてただけだよみたいな。
そうそうそうそう。最終的にそこにたどり着けるかどうかなんですよ。すべてのことは。
じゃあ、あれですね、まあ、例えば皆さんお仕事をされていて、毎日、もう嫌だなって、うん、でもお金のため仕方ないなと思ってることも、こうスイッチを切って、
やめたらいいんじゃないですか。
なるほど。もうじゃあやんな。TOEIC 900点取るのにこう勉強して苦痛だなと思ったらやめればいいっていうことですね。
もうやめて他の勉強をやってみるんですか。っていうか、腹立つやろ。めっちゃ腹立つやろ。
タイトル詐欺感がやばいですけどね。
だってそうなんだもん。楽しくない。だから僕教えるの大嫌いなんですよ。
うんうんうん。
楽しいと思ってない人に何言ったって響かねえだろうなと思ってます。まずそこ上手くなるんだったらそこから始めた方がいいですし、
で
もね、そこ
一つ難しいのは、人ってね、
うん、
できることとやりたいことって結構違うんですよね。
あ、できることとやりたいことが違う。そう、それは面白い質問ですね。
まあ、例えば、
どっち優先させますか。
でね、できることって別に自分が楽しいこととは限らないじゃないですか。
はい。
今なんとなしこの仕事をしてまあまあできてるけど、やりたい仕事じゃないんだよな、う
ん、なんか仕事に結びつきますね。まあいいや。
はい、いや、例えばね、例えとして分かりやすく。でも会社からしたらそれはできてることがいいんですよ。
うん。
でもやりたいことは違う。ほんで、やりたいことやったら、その会社的には、いや、お前そんなんやるよりこっちやった方が効率いいからこっちやれよって思うわけですよ。
うん。
ここがうまく社会が回らないところですよ。
うん。いや、会社で好きなことやってたらいいんじゃないですか。
まあ、趣味でもそうですよね。音楽とかでもそうじゃないですか、う
ん。いや、そんなこと簡単に行くかって言ったら簡単に行きませんよ。僕もサラリーマンですから、好きなことばっかりやってるかって言ったら好きなことばっかりはやってないですけど、まあ、仕事の醍醐味って多分、やってるうちにどれだけ自分のやりたい仕事を混ぜていくかっていうところだけじゃないですかね。
うん。
楽しいことばっかりだけじゃないですけどね。金もらうんでね。
そうです、ね。
でも、例えば趣味のところだとか、特に趣味はそうです。趣味とか、その、終わった後の会社が終わった後の時間の使い方ってそうなんですけど、自分の好きなことに使ったらいいと思うんですよ。
うん、
別に得意なことを伸ばすってことを考えなくても。
うんうんうん、
で、僕はそうしてきましたけどね。
まあ、ね、で、知らないうちに。まあ、一番効率的ではありますからね、やはり。
うん、で、その、辛いとか、辛いと思うことをやろうと。
うん
う
ん、
なんでみんな辛いことを頑張ろうとしてるんじゃないかなと思いますけど、辛いことをやろうとするのかなって、
うんうんうん。
で、そこには多分僕が思うのは自己陶酔と混じってませんかっていうのは、
うん、
頑張ってる俺すげえみたいなことになってませんか。それなっちゃうとおしまいですよ、まあね。それ一番ダメなパターンです。
確かに一番なんていうでしょう。単純に効率悪いしね。
うん。それ頑張ってる、頑張ってたら何でもいいんですかって、頑張ることに命かけてるんですか、
うん、
いや、なんかしたいからそれやってたんじゃないの、
うん、
なんかやりたいことがそれやってたんじゃないの、
うん、
それに頑張らないでできるんだったらそれほど最大の道ないですよねって、
うんうんうん、
だから頑張っちゃいけないんですよ、生きるのに。
なんか 本のタイトルみたいですよね。
小さいことコツコツやってたらダメなんです。
人生は頑張ってはいけ
ない。ダメとは言わないけど、うん、人生頑張っちゃダメなんです。
うん、
人生楽しいこといくらなんか積み重ねていくのかする、そのうちそれが実力になっていくと思いますけどね。
おう、それらしいこと言ってね、しまってきましたね。いい感じで、ま
あ、タイトル詐欺感やべえなと思ってるんでしょ。でも本当ですって。
まあでもね、その
楽しい勉強、英語の勉強だけやってたらいいんです。それが一番です。
自己啓発本とかでもありがちなタイトル詐欺、
タイトル詐欺本でしょ。いっぱいあるよ。 大体自己啓発なんか、あの、なんだったっけ、1920年の人を動かすだったっけ、よく新人の教育にも使えるやつあるけども、あれに全部書いてあんだもん、あれ読んだけいいんだ。
まあまあ、なんか言ってることはまあ全部一緒ですからね。
全部一緒、全部一緒。
嫌われる勇気ですよ。
うん。嫌われる勇気出したよ。もうタイトル先がね、もう絶対こいつネジや芝居たんねんと思ってるやつ何にもいるやろうけど。そう、
これが嫌われる勇気を、あの、これが嫌われる勇気です。
うん。やっぱでもこれを教えてくれたのはやっぱりマッスル北村だったね。
そこ、マッスル北村ちょ、うん、みたいな。
うん、だってマッスル北村がマッスルシェイクうまいって思ってると思う。
僕は努力なんてしたことがないんだよって。
いや、で、あの、クソまずいマッスルシェイクを、やっぱ生き延び見てる姿を見て、うん、あ、やっぱり自己洗脳みたいなもの大切だなって、
うん、
あ。で、よう考えてみたら、
うん、
辛いって思ってや、なんかをやり続けたものってないな、俺って。
なるほどね。もうみんな、今辛いと思ってやってることすぐ、今すぐ、やめてください。
まあそこまで言っちゃうとなんかあの自己啓発セミナーっぽくないから言わないけどさ、いやそれで頑張ってる自分すげえって言いたい人だったらずっと頑張ったらいいんじゃないですか。それでキャバクラかの中でお姉ちゃんに向かって僕こんだけ頑張ってるんだって言いたい人がいれば、うん、まあそれそれでいいんじゃないですか、そういう人生。
ラジオもね、まあ、必ず聞いてて、うん、辛いって思ってる人はそっと停止ボタンを押してください。
そうですね、はい、こんな人間がラジオやってます
ね。そうですね、はい。